店に行く途中で散歩に勤しむバタベリーのやつとばったり出会った。やつは歩みを止めて僕と親しげに握手し、どこへ行くのかと聞いてきた。その時あるアイデアがひらめいた。僕は質問には答えずに、マルキン症夫人は元気かと尋ねてみた。驚かないでほしいんですが、実は夫人が昨日階段から転げ落ちたんですよ、とバタベリーは言った。いやー、それはよかった、おめでとうございます、と僕。ところが幸運なことに、とバタベリーは妙に力を込めて言いながら僕をじっと見つめた。実に幸運なことに、洗濯物を運んでいた下女が階段の下に来たところでドアベルが鳴ったので、持っていた洗濯物の山を置きっぱなしにしてその場からいなくなってしまったんです。ちょうどそこへ夫人が階段の踊り場から転げ落ちてきましてね、言葉は悪いですが、洗濯物の山に頭から突っ込んだという次第です。夫人はややショックを受けたご様子でしたが、今朝はもうお元気そのものだとか。なんともラッキーな話ではありませんか。ところで新聞はお読みになりましたか。デメララで黄熱病が流行っているらしいですな。僕もデメララに行きたい気分ですよ、と僕はうつろに答えた。え、なぜです、とバタベリーは顔色を変えて叫んだ。だって家も友人も金も失ったんですよ、と僕はますますうつろな調子で言った。僕が地位を回復してまっとうな暮らしをするには、肖像画家として身を立てるしか方法はないと思うんです。僕には以前からそちらの方の才能がありましてね。ところがそのチャンスをくれる人がいない。誰も肖像画を依頼してくれないんです。有金といえばたったの3シリングと6ペンス。このまま生きるためにあがき続けるか、それともテムズ川に身を投げてこの世とおさらばすべきか、もうそれしか頭に浮かばないんですよ。あ、お散歩の途中だったのにすみません、もう引き止めしませんから。どうやらマルキン症夫人の方が僕より長生きしそうですね。それじゃあ。お待ちなさい、とバタベリーは叫んだ。いつもは赤銅色のやつの顔は不安のあまり蒼白になっていた。そんな投げやりな言い方をしちゃいけません。いいですか、友人なんて大勢いるじゃないですか。私も君のお姉さんも。肖像画？いいじゃありませんか。ちっとは家族のことも考えて、せいぜい肖像画に打ち込むべきですよ。でもモデルはどこにいるというんですか、と僕は陰鬱に首を振りながら言った。私ではどうです、とバタベリーのやつはしぶしぶ言った。私がモデル第一号になりましょう。君は初心者だし、僕は家族なんだから、君もそう高いことは言わんでしょ。初めは小さくってことわざにも言うじゃありませんか。彼はこう言うと赤銅色の頬をゆがめて卑屈な笑みを浮かべた。じゃあ等身大で腰までの肖像画を50ポンドでお引き受けしましょう。バタベリーのやつは顔をゆがめ、左右を見回して逃げ出したいような素振りを見せた。やつの年収は優に5000ポンドはあったが、500ポンドしか稼ぎがないような顔をしてみせた。で、僕はスタスタ歩き去ろうとした。でも最初にしちゃちょっと高すぎやしませんか、とやつは僕を追いかけてきていった。せめて35ポンドとか、せいぜい40ポンドぐらいで。紳士は値切るなどという下世話のことはしないものです、と僕は悲しげな顔をして厳格に言い放つと。では失礼、と手を振って道を横切った。変なことを考えちゃいけません、とバタベリーは叫んだ。わかりましたよ、いいねで結構です。君の住所を教えてください、明日行きますから。値段は額縁込みでしょ。あ、気を悪くしないで。そうですよね、もちろん別ですよね。あれ、どこ行くの。絵の具屋？それってストランド街とか橋の近くじゃないでしょうね。アナベラのことや家族のことも考えてね。50ポンドが手に入ることもね。50ポンドといえばつましい人にとっては1年分の稼ぎですよ。くれぐれも無茶はしないでね。約束ですよ君。僕も心配してるんだから。気を確かに持つと誓ってくれますね。やつが栗ごとのように言うのを尻目に僕は立ち去った。やつがこれほど何かを心配したことは生まれてこの方なかったに違いない。こうして僕は肖像画家として新たな人生を歩み始めた。ただし最初の依頼人が料金を払ってくれるかどうかは僕の祖母の寿命次第だった。 その後のマルキン賞夫人の健康状態と僕の新しい仕事の顛末については、辞書でお話しするとしよう。